BKS トークライブショー。今日のお客様は千里聖愛教会の中井大輔牧師です。ミニストリーという雑誌に IT の活用した牧師の事例というようなことで連載をしてくださっているのを見つけて、インタビューを厚かましくもお願いしました。大阪の吹田市万博公園の近くにある千里聖愛教会で牧会をしていらっしゃいます、中井大輔先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、今日はお忙しい中なのに時間を取っていただいて。
いやいや、とても光栄です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あのミニストリーの連載を本当に楽しみに読ませていただいているんですけれども。
あ、どうもありがとうございます。
先生はコンピューターは何を実際には使ってらっしゃるんですか？
普段は Mac を使ってます。
おお、 Mac は 何の機種とかあるんですか？
あ、もうあの MacBook Air を2台と iMac かな。
2台、はい、うん、ちょっと待って、2台プラス iMac1 台。
そうですね。
すげえ。
いえいえ、もうあのどこでも使えるのがいいかなと思って使ってます。はい、
そうなんだ。あの、はい、連載のとこにもちょっと書いてらっしゃいましたけど、結構ガジェットみたいな、はい、持ち歩くのも好き。
もう小さいのも大好きですね。
こう、ちなみにこういくつもあるんですか、持ち歩いてるもの？
一時期はあのたくさんあったんですけど、今はもうあの数を減らしています。はい、
両手に持ちきれないぐらいあったんですね。
そうですね、カバンの中からいくつか出てくるような時期がありました。
結局今は主に使ってるのは、
今はあのそうですね、 iPhone は使ってるんですけれども、
それは電話として、
いえ、僕の中では外で持ち歩くタブレットみたいな形で使っています。
へ、うん、
それで携帯電話は、うん、あのブラックベリーっていう携帯電話を、はい、こっちが通話なんでメインですね。はい、これ大好きです。はい、
ブラックベリーを持ってて、スマホも、うん、iPhone も持ってるわけね。
そうですね。
すごいな。さすがにその2台ぐらいですか？
はい、絞りました。
なんかこの頃こうお気に入りのガジェットとかそういうものってあるんですか？
ありますね。そうですね、 Windows、
うん、
Surface という、ガジェット、タブレット PC みたいなやつなんですけれども、
はいはいはい、
これ Windows Surface Pro っていうのを、はい、気に入って使っています。
おお、多分あの iPadとか iPhone って言われればみんなイメージが割とできると思うんですけど、
はい、
Surface ってどういうものってちょっと紹介してもらっていいですか？
あ、そうですね、 Surface Pro っていうのはあのマイクロソフトが自分での会社で作った、
うん、
ノートパソコンとタブレットパソコンの間に立つようなそういうガジェットですね。タブレットより少し重たいんですけれども、
はい、
でも中身はこうテーブルで、あの、うん、デスクトップで動くような、ちゃんとした Windows が入ってます。
ほうほうほう、じゃあ性能が結構いいんですね。
いいですね。
うーん、キーボードはついてないんですよね？
最初の状態だとついてないんですけれども、
はい、
あのよくタブレットパソコンにあるような蓋がありますね、ソフトカバーの蓋が、
はい、
その裏側にキーボードが薄くついているようなそういう専用の蓋があって、
ほう、
これがまたそのブルーとかパープルとかピンクとか、はい、かなりいろんなビビッドな色が使われていて、見た目もとても可愛らしいんですよ。
ちなみに中井先生は何色？
水色を使ってます。
おお、
はい、
そうなんだ。
はい、
でそれをこうくっつけちゃうと、まあノートブックもどきみたいに使えるわけですか？
そうですね、そうですね、はい、だから見た目はもうタブレットなんですけれども、
はいはい、
はい、机の上に出してキーボードパタッと開くとノートパソコン型になると、そういうものですね。
画面の大きさは？
大きさは10インチぐらいだったかな。
おうおうおうおう、
はい。
じゃあ本当に軽くて持ち運べるノート PC がタブレットとして
になっていると、はい、
画面が独立で。
そうですね。
ああ、そうか。
はい。
なんでまた普段こう Apple の製品を使っているのに、
はい、
今 Surface も Pro もこう活用してるんですか。
Surface Pro じゃないとできない、作業っていうのがあって、で、あの前からこう僕はそういうですね、Windows の、
うん、
Windows をタブレット形式で持ち歩きたいなって思ってたことがあったんですよ。
はいはい。
その普段から聖書研究なんかするのに、うん、J バイブルとか日本だとそういういいソフトがあるので、はい、
うん、
それを、こういうモバイルの機械が発達したらぜひ持ち歩きたいというふうに思っていました。それに加えて今、うんうん、日本聖書協会が GLOW という、
うん、
聖書研究ソフトを出したので、
はい、
これ Windows でしかまだ使えないんですけれども、
はい、
これがその Surface Pro だったら、
うん、
もうしっかり動くんです。
ほうほうほう。
だから普通はデスクトップ上でしか、うん、活用できないその聖書に関わるソフトが、
うん、
タブレット型をしているコンピューターを使うことで持ち歩ける、
うん、
これがとても魅力的でした。
へー。 J バイブルっていうのはいわゆる聖書の言葉をこう、はい、検索したり並べて表示したりすることのできるあれですよね。は
い、そうですね。もう非常にクラシックで軽いソフトですね。
はいはい。
はい、いいソフトです。はい。
うんうん。私もちょっと使ってますけど。
はい。
使いこなせてはいないですけど。
いえいえ、僕も本当に気になった時に使うぐらいです。はい、はいはい。
でも確かに外に出てる時にちょこっと出せるといいですよね。
いいですね。便利です。
うんうんうん。
はい。
あと今グローっていうふうにおっしゃった、そっちの方はちょっと馴染みがあんまりないのでもうちょっと説明してもらってもいいですか。
グローはですね、はい、日本聖書協会から昨年出た、海外のソフトを翻訳した、
うんうん、
ソフトなんですけれども、
はい、パンフレットは見ました。
結構カラフルで、
ね、
はい、いろんなメディアが入っているんですけれども、その、はい、ドキュメンタリーの映像が、うん、長時間入っていたり、あと高解像度の地図の上に、
うん、
さらにその高解像度の美術品などが解説付きで入っていたり、また360度見渡せるような視点を持って、そしてその中で動いていくことのできるようなこうバーチャルツアーというものがあって、はいはいはい、3D のゲームの世界がそのこう聖書の世界を描くというようなそういう形で使えるのが魅力的なソフトですね。
そうしたらもしかして何かの建物の中に入ってって。
そうですそうです、はい、
入り口の方を見てみるとかそういうことができるわけですか。
おっしゃる通りの操作で、例えばエルサレム神殿に行って、そして、はい、回廊を見て、じゃあ、
はいはい、
神殿の中に入って行ってみようかという動きを、そのコンピューターの中でできるんです。うんうんうん、
じゃあそれは入っちゃいけないと言われる姿勢上まで入れるわけですね。
あそこまで入れます。
そうか。
すごい体験ですねこれは。
で、こう祭司の目線でこう回収の方というか、うん、あっちを振り向いたりもできるんだ。
そうですね。
そうか、そういうことができるんですね。あ、でもあれですよね、 3D とかっていうと結構グラフィックが重たい感じ、
うん、通常はそうなんですね。ですからタブレット、うん、パソコンでもある程度 そのスペックがないと動かせないんですけれども、うん、
はい、
Surface Pro っていうのはマイクロソフトが直接力を出して作っているので、
はい、
その Windows が最適化されてるというか、うんうんうん、性能がいいんですよ。 はい、だから少しあの物としては1キロ弱かな、うん、あるので重たいんですけれども、
はいはい、
普通のタブレットとしては重いんですけれども、でも何の支障もなく、
うん、
グローというその重さのあるソフトを動かせる点が魅力ですね。
先生はそれをこう、
はい、
持ち歩いて使うんですか？うん、
そうです。その持ち歩いて使えるというのがすごくいい使い方になっていて、
うん、
例えば、普段は、聖書研究会の時に、まあ、会場まで持ち歩いて行って使います、うん、集まった人たちを前に、このタブレットを見せて一緒にこう操作をするのも面白いんですけれども、うん、これをテレビモニターに映して、うんうん、そして、それで解説をしたりすることがいつも行っていることですね。あ、
そうなんですね。
はい。
10インチの画面をこうみんなでおでこを突き合わせて見てるわけではなくて、
うん、仲良く見るときもあるんですけど、はい、でもテレビ画面や、うん、パソコンの画面や、はい、プロジェクターに、
はい、
投影して、見るということがどこでもできる、まあ、ノートパソコンと同じ使い方ですね、はいはい、それは。はい。
イメージとしてはケーブル一本で簡単にっていう、そんな感じですか？
まさにそうです。ケーブル一本で簡単に、自分のサーフェスの画面が、公に、見ることができる。
来てらっしゃる方々の反応はどうですか？
一緒に体験できるっていう点で非常に好評です。僕もその聖書のお話をするときに、例えばエルサレム神殿にみんなで行ってみましょうというようなお話から切り出して、
はい、
うん、そして、例えばエルサレム神殿っていうのはこうドキュメンタリーの映像を見て、こういうビジュアルでこういうところにあるんだね、じゃあ実際そこに立ったらどんなことが見えるだろうかっていうような形で、その映像を見た後でグローに進んでいきます、
はい、
そしてグローではそのエルサレム神殿であればその神殿の前に立った状態からスタートするので、
はい、
そこからこう360度ぐるーっと 3D 映像なんですけれども、
はいはい、
見回して、
うん、
ここに僕たちみんな立ってるよね、
うん、
回廊が見えるよね、あ、神殿の入り口も見えるよね、
うん、
じゃあそっちに進んでいってみようかというような形で、一緒にその画面の中でツアーを組んで進んでいくようなそういう用い方ができますね。そうするとコンピューターを使ってるというそういう、うん、感じやそういうアレルギーを示す人は全くいないです、
うんうんうんうん、
テレビ画面を見ていてそしてそこで一歩一歩みんなと一緒に進んでいくので、
そうですよね、
うん、はい、だからあおーとか、あ、こんな風になってたんだ、あそこはどうなってるのとか、うん、
はいはい、
ワイワイ言いながら、まあ、一緒に旅をするようなそういう使い方になるので、コンピューターを動かしているというような印象は全くないです。
ないですね。
はい、
いや、それはなんか話を聞くのも見せてもらうのも楽しみになりますよね。
そうですね、一緒に体験できる、うん、そういうものがいいのかもしれないですね。
本当にそれはいいですね。
はい、
やっぱりそれはグローを持ち出せるっていうそこのメリットですよね。
大きいですね。
うん、他にこうなんかこう使ってる場面とかってあります？
そうですね。基本的にサーフェスはタブレットの形をしているので、
うん、
だから持ち歩くことができるというのがメリットで、
うん、
そこから僕はいつも牧会の現場で、うん、例えば病床におられる方を訪問した時に、
はい、
そのコンピューターの画面を見せて、
うん、
そして今日の礼拝の様子はこんなんだったよっていうような写真を一緒に見たり、あるいは、ね、はい、どなたかが教会で、受洗されました、そういう、
うんうん、
そういう映像を まあ、一緒に見せたり、あるいはその病床にいる人のビデオを撮って他の人に見せたりっていうのが、うんうん、あのすごくいい使い方じゃないかなというふうに思ってます。
なるほどね。昔だったらこう修法を見せて教会ではこんなだよみたいな話だけだったのが、
はいはい、うんうん、非常にビジュアルに、うん、はい、うん、音声も映像も使って、非常にスムーズにやり取りすることができますね、
はい、うん、でなんかこうメッセージ的なものも行ったり来たりできそうですもんね。そうしたらね、
あ、それはいい考えですね、うん、うん、確かに映像を撮ってそれをお手紙みたいな形で僕が持ち歩いて他の人に見せてっていうことをすればきっと喜ばれると思いますね、うん、
そういう使い方もあるんだね。
そうですね、
いや、どうしてもこうタブレットでもスマホでもこう自分のための活用っていうこと、うん、情報端末みたいにこう考えてたところがあったので、
うん、
そうか、こう人に提示をしていくコミュニケーションツールとしても使えるんだね、は
い、そうですね、うん、タブレットパソコンのいいところですね、
うん、
うん、
そうですか。こういうものをこう活用しながら、
うん、
中井先生が願ってらっしゃることとか、
うん、
まあ、みんなに届けていきたいなと思ってるものとかってどういうことがあるんですか、
うん、あ、そうですね、タブレットパソコンなんかが、うん、あ、そうなんですけれども、そのこれまではやっぱりパソコンっていうとその個人が使うもの、パーソナルなものだったんですけれども、うんうんうん、タブレットパソコンはそれをリビングに開放したって言われますよね、よく、はい、はい、で、要は、居間とか人の集まる場所で、画面をまた情報を共有するっていうのが、うん、まあ、これから一般的になってくると思うんですけれども、うん、その一般的にみんなと共有できるっていうのは、これは一般的に一つの情報をみんなと共有するというのが得意なのはやっぱり教会だと思うんですけれども、
はい、
昔から教会はそういう、場所だったんですけれども、
うん、
それを、教会の礼拝堂から開放して、病床やそれぞれのご自宅と、うん、教会、教会員を結んでいく道具として、
うん、
まあ、どんどん活用できると思っています。
うん、そのタブレットやスマホ、そういったガジェットを使うことで、
はい、
こう今までになかったようなものが見えてきたり生まれてきたりする可能性って感じますか？
そうですね、僕たちの教会ではいつもその主日礼拝で、見える形のある教会という形で祈りを合わせるんですけれども、うん、でもその場所には、病床やご自宅で事情があって来られない方々の、うん、その祈りも加わって教会であるはずなんです。ですから、はい、ここにはない形となっていないつながりも私たちの教会なんだっていうことを、うん、まあ、その日の礼拝の様子や祈りの様子を外に持ち出して、うん、そう外で祈ってくださっていた方々と一緒に共有することもできる、またこの教会から発信した情報をそれぞれの方が、キャッチしてくれる、そういうつながりで、まあ、教会というあり方が少し広がっていくんではないかなと思っています。
つながりっていうことをキーワードにしたツールとしてですかね、求めていきたいこととか、さらに追求していきたいこととかあったら教えてもらえますか？
はい、あ、そうですね、まあ、僕が求めているというか好奇心で、自分で触ってて楽しいものという点でそのデジタルガジェットと出会ってきたので、それについての趣味は、楽しく過ごしているんですけれども、それがだんだん人と一緒に情報を共有する道具として、とても簡単で誰でも扱えるものに、育ってきているので、
うん、
そうすると今後はその こう誰もが一緒に写真や動画やそういったものを共有することが、できるようになるので、まあこうタブレットパソコンやまあ携帯電話やコンピューターの世界を、まあリアルの教会とつなげて、教会の中で、人々と一緒に共有していくこと、これが簡単にできるよっていうようなことを、まあ一緒に楽しんでいけたらいいかなとは思っていますけれども、はい、
それが当たり前の世界をこう早く教会にこう楽しめるものとして根付かせていきたい、
うん、そうですね、もうどなたでも扱えるものになってきていますので、うん、よくコンピューター触るのにね、触ると壊れたり情報が消えたりするから怖いっていうふうにおっしゃる方もいるんですけれども、うん、どんどん壊したらいいよ、こう壊せるもんだったら壊したらいいよっていうぐらい壊れなくなってるし、うん、失われても元に戻す方法っていうのは非常に進化してきているので、うんうん、そういう恐れをなく、みんなで楽しく、うん、情報を共有していくようになれたらいいかなっていうふうにも思ってますし、もうそういう時代は来てると思いますが、
そうですね、う
ん、はい、
いやそれが当たり前だっていう牧会の姿も、
はい、
中井先生に見せてもらってることはとってもこう私なんかにも励ましになります。
いや本当にね、神様のことを伝えるために元気にみんなで生きていければそれが一番いいので、そのために、まあ、遊びの世界を取り入れても楽しめるんであればどんどん楽しんでいきたいなというふうには僕は思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
そんな中井先生のこれから何か発信をされるようなものとか読み物とか、はい、そういうものをこう、はい、これからもフォローしたいと思ったらどのメディアがいいんでしょうかね。
そうですね、今キリスト新聞社さんのミニストリーに連載している記事がありますので、それを読んでいただくか、あるいはFacebook にはおりますので、アルファベットでそのまま、Facebook 上で中井大輔と検索していただければ、出てきます。
はい。
はい。
興味のある方はぜひフォローしていただいて、連載を読んでいただいて、はい、ね、質問や、ね、レスポンスがあればぜひ伝えてもらって、やりとりがあるといいです
ね。はい。励みになりますし、ぜひどうぞ。
はい、
はい、
じゃあそういうわけで今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからもぜひ活躍してください。
ありがとうございます。